おはようございます。朝からたくさん集まっていただいてありがとうございます。これからですね、こんなに敷居が低いのならば Azure でやってみようか、機械学習ということでですね、本当にこれから機械学習始めたいよとかですね、やろうとは思っていたけれどもなかなかできてないよっていう人に向けたのセッションになります。ちなみにこちらのセッションなんですけれども、全ての SNS に対してのアップロードとかは全て OK になっております。でハッシュタグなんですけれども、レコード17 AI02 とこちらの2つをつけていただければなと思います。あとですね、ちょっとお願いがあるんですけれども、このセッション中に投稿する場合にですね、お部屋の番号この辺に書いてあると思うんですけども、これ入れてあげるとですね、あ、これ見たいと思った人が来やすいのでぜひ入れてあげてください。はい、ではですね、ちょっとですね、機械学習について今ここに集まっていただいている皆さん、今どんな状態なのかを確認させていただきたいなと思います。機械学習をすでに使っているよという人どれぐらいいらっしゃいますか？ちらほらといらっしゃいますね。では機械学習について何かは知っているよ、でもやったことないよという人どれぐらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。ほとんどがここですね。で機械学習についてはもう本当にまだ全然分かってなくて、どういうものかも分かってないよという方どれぐらいいますか？ちらほらといらっしゃいますね。でまだまだ機械学習これから知りたいよという方はですね、本日16時10分からルーム I にてですね、機械学習の基本というセッションもやっていますので、こちらも合わせて見ていただければなと思います。はい、それではですね、このセッションの目的とゴールについてなんですけれども、まずこのセッションの目的ですね、今まで機械学習についてですね、情報収集を行ってきたりとかしてきてはいるんだけれども、いざ手を動かそうと思ったけれども、何したらいいかわからないよ、どこから始めたらいいのかわからないよと、噂に聞くとなんかすごい莫大な費用がかかってしまうよみたいな噂を聞いていたりとかですね、あとやりたいこと、もう会社でこういうプロジェクトが立ち上がりました、でもどうやったらいいかわからないとか、そういった人に対してですね、今日はですね、情報を持って帰っていただければなと思います。でゴールとしては明日から、今日でもいいんですけれども、 Azure マシンラーニング、今日紹介する Azure マシンラーニングを使ってですね、業務に生かす前提で自分で検証が始められる状態になっていただければなと思います。はい、それではですね、私徳上隆一と申します。マイクロソフトの MVP をデータプラットフォームというですね、この機械学習とかコグニティブサービスとかですね、あとデータベースとか、そのあたりを扱う MVP になっております。で Twitter、こちら TOTTOKUG というアカウントなんですけれども、こちらですね、何かしらメンション飛ばしてもらえるとですね、リンナが返事します。とはいえ、いつも LINE で話しているようなリンナではなくて、もうちょっと何でしょう、語彙が少ないリンナが返事しますので、よかったら試してみてください。で、もともとですね、自然言語処理とデータ分析っていうところを専門にやっていて、2006年ぐらいからですね、クラウドを使っているというような、経歴を持ってます。でですね、Azure マシンラーニングというのが出てきて、ここから Azure を使い始めてですね、今に至ってます。はい、それではですね、今日のアジェンダなんですけれども、今マイクロソフト AI とかですね、機械学習とかこういった分野でですね、コルタナインテリジェンススイートという塊としてですね、たくさんのサービスが出てきています。そんな中でこの Azure マシンラーニングっていうのはどういう位置づけなのか、どういう時に Azure マシンラーニング、どういう時にコグニティブサービスを使うのかみたいなところをですね、説明させてもらえればなと思います。で続いてですね、ここからが今日の本編になってくるんですけれども、機械学習これから導入したいよという方に向けてですね、実際に導入するまでの流れというのをですね、40分ぐらいしかないのですごいパッといってしまうんですけれども、実際に一から構築をして実運用に乗せるところまでやっていきたいなと思います。はい、それではですね、まずコルタナインテリジェンススイートにおける Azure マシンラーニングの位置づけというところでですね、まずマイクロソフトが提供する AI として4段階あります。で一番上にはやっぱりコルタナさんがいます。これはもう完全に人とお話をするようなインターフェースを持ったですね、サービスとして出てきてます。であとはコルタナスキルズキットとかですね、ボットフレームワークみたいなものも存在していたりしてですね、 LINE とつなげますよとかですね、コルタナスキルズキットなんかはですね、Alexa 用に作ったスキルをそのままインポートするみたいなことをできたりとかですね、いろんな機能を持っていたりします。あとはコグニティブサービスですね、今日もコグニティブサービスに関するセッションもあると思うんですけれども、こちらは画像認識とか音声解析とかですね、ある目的に特化した機能を手軽に使えるようにしているものというような位置づけで存在しています。 で、それに対して Azure マシンラーニング、もうちょっと低レベルなサービスとして提供されています。実際に回帰分析をしましょうとか、分類器を作りましょうとかですね、クラスタリングしましょう、あとレコメンドエンジンを作りましょうみたいなですね、サービスを提供しているのが Azure マシンラーニングになります。なので、コグニティブサービスにないようなもの、自分でいわゆる機械学習と呼ばれているもの、この Azure マシンラーニングというのを使ってですね、実現していくことになります。で、最後にコグニティブツールキットというのがあります。ここはあんまりですね、有名ではなかったりもするんですけれども、ディープラーニングのフレームワークです。近いものでいうと Google の TensorFlow とか、あのあたりが近いものになっています。こういったものも提供していますのでですね、自分に合ったレイヤーのサービスを使っていただければなと思います。で、とはいえマイクロソフトの話だけではなく、ちょっと他のクラウドのお話もしちゃおうかなと思います。社員じゃないんでいいかなと。で、まずアマゾンですね。このあたりだとAWS というサービスを持っていて、コルタナに値するものがアレクサですね、アマゾンエコーとか、そのあたりに乗っかってきているようなものです。で、それに対してコグニティブサービスに近いものにレックス、ポリー、リコグニションと、こういったようなですね、サービスが出てきていたり、 Azure マシンラーニングに対応するようなものとして Amazon マシンラーニングで、あとはコグニティブツールキットに対して Apache MXNet とかですね、 Destiny っていうようなものを提供していたりもします。同じように Google もですね、同じようなレイヤーでそれぞれの機能を提供しているという感じです。はい、それではですね、ここから機械学習の導入までの流れっていうのをですね、実演していきたいなと思います。ただ一つ今日紹介したいサンプルとしてですね、ウェブのアクセスログからアクセスしてきた人の年齢と性別を判別すると、よくウェブマーケティングなんかで使われていたりするものですね。自社に訪れている人たちは何歳で、どういう性別の人が多いんだろうかみたいなことをですね、把握するような仕組みをですね、機械学習を使って判別していきたいなというようなことをやっていきます。で、大きくですね、 Azure マシンラーニングに限らないんですけれども、機械学習を導入するまでの流れとしてですね、このような感じになってます。まず目標設定です。で、これはですね、もう Azure マシンラーニングに限らず、どんな機械学習のフレームワークを使おうとも、全部独自実装しようとも同じようなことが必要になってきます。で、その後にデータ収集です。どこから集めてくるのか、どういう方法で機械学習に取り込んでいくのかということを検討していきます。で、データを整形して学習させて検証して、精度が出なければもう一回整形したり、もしかしたらデータをもう一回収集しなきゃいけないかもしれないです。これをぐるぐるぐるぐる回して精度をどんどんどんどん上げていって、で、 API の公開、API の公開だったりモデルをそのまんまライブラリで読み込むというようなやり方もあったりするんですけれども、今回ちょっと Azure マシンラーニング API の公開までできるので、 API の公開として紹介させてください。で、その API を通してですね、システムと連携していくという形になっています。で、まず目標設定ですね。これも Azure マシンラーニングに限らないんですけれども、ここをしっかりとですね、今日持って帰ってもらいたいなと思います。はい、まず目標設定、一番大事なのは機械学習の利用目的ですね。本当にこれ機械学習でやる必要があるんだっけと。例えば機械学習という話がすごい盛り上がってしまって、あ、これ機械学習だったらできるよねみたいな感じの話がよく出てくるんですけれども、実際あれ、これ機械学習じゃなくて単純にルールベースでやった方が早くないみたいなですね、話もよくあるので、本当に機械学習が必要なのかどうかというのを検討してもらいたいなと思います。そしたらですね、次機械学習でやりましょうと、これ機械学習が最適ですと言った時にですね、どんなことを機械学習にやらせようとしているのか、例えばさっきの例だと、機械学習を使ってウェブのアクセスログを分析したい、この目標設定だと確実に失敗します。で、それを機械学習に何やらせるのっていうのをもっともっと細かく明確にするんですね。で、先ほどの話の中で、性別と年齢というものがあったんですけれども、今回であれば機械学習でやりたいこと2つですね。年齢を判別すること、もう1つが性別を判別すること。この2つのモデルを作る必要があります。で、これでやっと利用目的が明確になってきました。そうするとですね、今度精度の目標設定というのをしていきたいんですね。で、単純にですね、どの程度の精度が担保できれば実用に耐えうるのかっていうのもあるんですけれども、100% あれば間違いないんですけど、100% はほぼ出ないと思ってください。人間がやっても 100% は出ないので、大抵 80% とか 90% とか、その辺はですね、ビジネスインパクトと 見比べながらやっていってもらいたいなと思います。あとはですね、データの入手というところでですね、教師データはあるのかと。機械学習やっぱり教師が必要なんですね。こういう正解があります、この正解をもとに学習して特徴を見つけてくださいねみたいなことが必要なんですけれども、このデータを入手できるのかどうなのかっていう、ここがもう実現可能性にだいぶ大きく影響してきます。あとは利用方法ですね。 API を通してリアルタイムに使っていくのか、バッチで1日1回とか回せばいいのかとかですね、あと学習は1回だけでいいのか、それとも日々更新し続けなきゃいけないのかみたいなことが検討する必要があります。で、今回の例でいうとですね、利用目的としてはもう年齢と性別を判別するということが目的として上がってますよと。で、精度の目標としてはですね、もう 100% は出ません。で、80% の精度とどの程度のビジネスインパクトがあるのか、例えばこれが 40% だったら全く当てにならないよねと、ウェブマーケティングとして使い物にならないよねみたいなものから、 80% あればまあまあ費用対効果としていいんじゃないかみたいなことでですね、なるべくこの青いベルトですね、これだいたい精度とですね、ビジネスインパクトが、ビジネスインパクトというか、なんか何でしょう、得られる効果みたいなところですね、ここのこんなようなグラフになっていくと思うんですけど、この青いベルトのところを目指してやっていってもらえればなと。ただこれ数値はですね、 60% なのか 80% なのか 100% なのかっていうのはですね、やっていく業界によって違うと思います。例えばお医者さんとかであれば多分 90% 以上とか 95% 以上みたいなのを求めるんですけれども、マスに対するマーケティングとかであればもうちょっと低くても良いとかですね、そういうことが言えていきます。で、続いてですね、データの入手、教師データの入手っていうところが、ここ実は一番大変だったりします。自分たちが持っているデータだけで作成可能なものなのか、それとも購入する必要があるのか、で、人力なのか、それとも自動で作れるものなのかっていうところをですね、しっかり練っていきましょう。例えばさっきのですね、年齢と性別を当てましょうというものはアクセスログから判別していくんですけれども、これアクセスログだけだと 100% 分かんないんですね、答えがないので。じゃあどうするかって言ったら、外のネットマーケティング会社とかですね、ネットリサーチ会社からデータを買ったりします。で、これをいくらですね、自社で作ろうとかですね、自社の手作業でやっていきましょうとか言ってもですね、全然100年経っても終わらないんじゃないかと。2000年ぐらいあれば終わるかもしれないんですけれども、買ってしまった方が早いです。本当に数十万数百万とかで買えたりするので、そういうものを買っていくっていうのも一つの手段だったりします。で、ちなみに今回の年齢性別当てに関しては、3社のリサーチ会社から購入をしています。で、あとは利用方法ですね。で、リアルタイムでやるのか、バッチでやるのかというところです。で、今回はですね、アクセスされた瞬間に性別年齢を判別していきたいので、リアルタイムでやることにしますと。となると API を利用することになってきます。例えばこれ、翌日の売上予測とかそういったものであれば1日1回で良いので、バッチでやるなんてことも可能になってきます。で、あとはですね、モデルをどの程度の頻度で更新していくのかというところで、ちょっと機械学習をですね、始めたばかりだと常に機械が学習し続けてるんだみたいなイメージがあるかもしれないんですけれども、実はそんなことはなくて、機械学習に学習させる、これモデルを作るとか言ったりするんですけれども、これはだいたいもう1日1回、週に1回、月1回、クォーターに1回とかですね、そういった頻度で定期的にやります。で、頻度が低ければ人間がやればいいですし、頻度が高いのであればそこも自動化していきましょうみたいなことをですね、考えていく必要があります。で、ほとんどの場合ですね、リアルタイムでモデルを作っていく、学習させていくっていう必要はないので、このあたりどの程度でやるのが正解なのかっていうのはですね、検討する、もしくは日々運用しながら、最初は1日ごとにやっていく、その後1週間ごとにやっていく、月ごとにやっていくみたいな形にして精度を見ていくっていうのもいいと思います。はい。続いてデータの収集というところなんですけれども、これは教師データができた前提でお話を進めていきます。まずですね、ここからが Azure マシンラーニングの世界に入っていくんですけれども、 Azure マシンラーニングにはですね、概念として、まずでかい概念としてスタジオというのがあります。これはですね、モデルを作っていったりとかですね、 Web API を公開したりとか、あらゆる操作をここで行っていきます。で、次にワークスペースというのがあります。この中にですね、プロジェクトを作ったり、例えばモデルを作ったり、データセットを登録したりとか、そういった形でですね、一番大きな入れ物になってきます。 でプロジェクトがあり、その中にデータセットという、さっきの教師データもそうなんですけれども、途中で吐き出す中間データなんかもこのデータセットに保存していくことになります。でモデルで、このモデルというのがですね、実際に機械学習した結果です。学習した結果のデータがここに入ってきます。でエクスペリメントというのがですね、機械学習を行う上でどういうデータの処理をしていくのか、どういうアルゴリズムで学習していくのかみたいなのがですね、ここに入ってきます。でもう一つモジュールというのがあります。基本的に Azure マシンラーニング、モデルを構築するときにこのモジュールの組み合わせだけで行っていくことになります。で後で実際にデモを見ていただくんですけれども、こういった概念がありますよというのが軽く頭に入れといてもらえればなと思います。で実際にこれ Azure マシンラーニングスタジオの画面になるんですけれども、3ペインになってます。左側にあるのがモジュールで、真ん中にあるのがですね、このモジュールをドラッグアンドドロップしてモデルを作っていく画面になります。で右側にですね、プロパティとかある設定をしていくことで使える画面になってます。それではですね、これからですね、データのインポートというのを行いながらですね、進めていきたいと思います。まずこのインポートの方法として、この Azure マシンラーニング上にデータを移さなきゃいけないんですけれども、やり方としては大きく2つです。手元のパソコンに入っているデータをアップロードする方法と、あとはですね、クラウド上にある Azure 上に入っているデータをそのまんま利用する方法ですね。で今回はですね、この手元のファイルをアップロードという方法でやっていきたいなと思います。はい、こちら Azure マシンラーニングスタジオの画面になります。ここからですね、まずアップロードするときは左下にですね、New というのがあります。この New からデータセットで From ローカルファイルというところからファイルをアップロードすると、でデータセットに名前をつけます。でそれが CSV ファイルですよ、TSV ですよとかですね、プレーンテキストですよみたいなファイルのフォーマットもある程度選べたりとですね、あとは ZIP ファイル、結構ファイルがでかくなってしまった時には ZIP で圧縮をしてですね、アップロードすることも可能になってます。でこれでポチッと押すとですね、あとアップロードが始まっていくと。でここにですね、緑色細い線なんですけど、プログレスバーが存在しているので、これでアップロードの進捗が見れたりもします。でアップロード、データを使うところまでは非常に簡単にできます。はい、で続いてですね、ここからが Azure マシンラーニングの本番になっていきます。データを整形して、学習して、検証してというフェーズに入っていくんですけれども、大抵アクセスログとかですね、まあ、アクセスログを出力するって別に機械学習用に出力しているわけではないので、形がですね、なかなか機械学習に適していなかったりします。こういったものをですね、整形していくという作業が出てきます。で Azure マシンラーニング上ではですね、結構多くのですね、データの変換のモジュールが入っています。でそのモジュールをですね、数珠つなぎにしていくことでいろんな変換ができます。これいわゆる ETL って言われるような処理だったりするんですけれども、複雑な SQL を書かなくてもこちらでモジュールを組み合わせることでクラウド上でデータの整形を実行することもできるというようなものになっています。例えばフィルターっていうものであれば、空欄があるようなデータは使えないからちょっとハブ効果みたいなものとか、ある程度中央値より上のものはいらないよねとか、そういったようなフィルタリングができたりとかですね、あとは該当する行数を数えてみましょうとかですね、そういったものができたりとか、あとはデータを分割しますよとか、そういったようなことができたりもします。でただただデータの加工だけではなくて、テキスト、このテキストを扱うためにもですね、いろんなモジュールが存在しています。これもですね、同じようにデータの変換と同じように数珠つなぎにしていくことでいろんな機能を使うことができます。でちょっと変わり種としては、デテクトランゲージみたいなもので、何でしょう、入力されたテキストが日本語なのか英語なのかスペイン語なのかみたいなことを分類したりとかですね、あとはフューチャーハッシングっていうのがあるんですけども、これテキストを N グラム、2文字とか3文字とか1文字とかに分割した上でベクトルにして保存したりもします。 そういったことによってテキストをテキストのまんまではなくて数値化して機械学習にかけれるようなモジュールもついていたりします。あとは LDA であったりとかですね、あとネームドエンティティレコグニションみたいなものですね。これあのコグニティブサービスについてのテキストアナリティクスと同じような機能でですね、その文章の特徴的な言葉とか隠れていたトピックとかをですね導き出すようなモジュールもついていたりするので、こういうのも使っていくとですね便利だったりします。それではですね、実際に このモジュールを使ってですね、データの変換をしていくようなところまで作っていきたいなと思います。で、データの入力、一番最初の元となるデータはですね、先ほどアップロードしたデータを使っていけばいいかなと思うんですけど、ちょっとでかいファイルだったので、軽めにしたものを今回使っていきます。でこういったような形 ですね、左側からですねポイとドラッグ&ドロップすることでですね、もうすぐデータを使える状態にするという形になります。でここ右クリックしていただいてビジュアライズというふうに押すとですね、実際に中のデータがですねパーッと簡単に確認することができたりします。でこの上にちょろちょろちょろっとグラフがついてたりするんですけれども、ここにはですね、いろんな数値の分布が出てきたりします。例えばブラウザであれば、おそらくモバイルサファリだと思うんですけど、モバイルサファリがだいたいこれぐらいの量ありますよとかですね、こういうのを確認することもできます。で、ここからですね、まず重複している行があったりするんですけど、これ機械学習にとっては結構邪魔だったりするので、一旦省いてしまいましょう。みたいなことをします。重複する行をですね削除するとき、このデータトランスフォーメーションの中からどこかにですねダプリケートリムーブダプリケートなんたらみたいなのがあるので、それを使います。でここにですね文字入力するとそのまんますぐにですね必要なモジュールにアクセスできるので、ここを結構多用することになると思います。でこうやってですね今データと、そういう必要な行不必要な行を削除するモジュール2つが並んできました。でこれを連結するにはドラッグ&ドロップで線をつないであげると、これだけでですね、モジュールがつながっていきます。でさらにここちょっとまだエラーが出てるんですけども、これエラー何かっていうとですね、必要な項目が設定されていないとこういったエラーが出てきます。で今回必要な項目というのは何をもって重複とするかっていうところですね、それを選択してあげます。で今回はアクセスに対してなので、今回 URL とかタイトルとかですね、そういったようなものを情報としてこれの重複を省きましょうと。あとはですね、このユーザーを特定する ID が4つほどあるんですけれども、このあたりも入れていきましょう。こんな感じでポイポイポイとやっていくとですね、これで重複を省くことができます。じゃあこれ実際に動かしてみるとですね、おそらく数秒ぐらいで重複が省かれたデータというのが出てきます。はい、だいたい2秒ぐらいですね。で重複を省かれました。で、重複省かれているのを確認するためにですね、一旦こちらのデータを見てみます。もともと11,999行あったものがですね、もしかしたら重複ないかもしれないんで、減らないかもしれないんですけれども、ちょっとだけ重複があったみたいですね。こうやってですね、余計なノイズを省いていくみたいなことをやっていきます。で、もう一つやっていきたいことがあって、今回年齢と性別を判別していくんですけれども、この2つ判別するときに分類していきます。年齢なんかは数値的なデータではあるんですけれども、有限な個数の数値データなので、これはですね分類できるようにカテゴリーとしてデータをセットしていきます。なのでただの100歳までのデータがあるとしたら、0から100までの101分類のカテゴリーとして変換していきます。そういったときにですねやるのがエディットメタデータというモジュールを使います。 このエディットメタデータというのを使うとですね、何ができるか。例えばまず性別ですね、性別を選択します。で、性別を選択してここのカテゴリカルというところをですね、メイクカテゴリカルとしてあげるとですね、これでもうこれから性別の項目はただの01っていう数値ではなくて0と1っていう分類できるラベルとして扱われるようになっていきます。これでですね、一旦データの整形としてはざっくり終わりました。続いてですね、学習を行っていきます。学習を行っていくとき、3つのモジュールを使っていくことになります。基本的にこの3つのモジュールセットで使うことになります。トレインと、あとアルゴリズムですね、とスコアというようなこの3つを使っていくことになります。で、ここでですね、ちょっと気にしてほしいのがですね、このアルゴリズムというところ、ここにはですね、機械学習いろんなアルゴリズムがあって、それぞれ特徴があったりします。こういう時はこのアルゴリズムがいいよね、こういう時はこういうアルゴリズムがいいよねというのがあるので、それをですね、適切に選んでいくということが必要になってきます。で、このアルゴリズム、ちょろっと横にはみ出てるんですけれども、このモジュールの付け方だとですね、実はこのアルゴリズムの部分だけを差し替えることで新しいアルゴリズムに挑戦することができるというようなものになっています。とはいえですね、アルゴリズムを選ぶとき、まず最初何選んだらいいかわからないよという人のためにですね、マイクロソフトのアルゴリズムチートシートというのが存在しています。で、後ほどですね、この資料公開されますので、そこにですね、リンクが貼ってあります。で、これをもとにですね、例えばまずスタートというところからですね、何をしたいの、数値の予測がしたいのかい、それとも分類がしたいのかい、それとも異常検知をしたいのかみたいなところで分類が始まっていてですね、こういう場合にはこれを使いましょうみたいなことが、このチートシートというこのチャートをたどっていくことで最初の1個目を定めることができるようになります。それではですね、ちょっと機械学習の部分で実際に見ていただきたいなと思います。はい、先ほどここまでモジュールをつないでいったんですけれども、ここからですね、機械学習のモジュールをつけていきます。ここのマシンラーニングというカテゴリーからですね、このスコアとトレインとイニシャライズモデルというこの3つ選んでいきます。で、今回年齢と性別を当てていきたいというのがあるのでですね、まず当てるためにトレイン、これが学習用のモジュールになってきます。で、次にですね、機械学習のアルゴリズムを選んでいきます。分類したいときはこのクラシフィケーションというのを使います。で、一番上にあるアノマリーディテクションというのは異常検知のときに使います。で、クラスタリングっていうのは単純に何分割してくださいみたいなときに使うようなものが入っています。で、今回はですね、このクラシフィケーションというのを使います。で、クラシフィケーションもですね、パッと開いただけでこんだけたくさんあるんですけれども、どれを使ったらいいかよくわからないといったときに、とりあえず一番上でも良いと思います。で、どうしていくかというとですね、これをトレインにつなぎます。で、データをトレインの右側につなぎます。で、トレイン側としては何をするかというと、何を判別したいですか。例えば今回性別を判別したいですと言ったときには、こんな形でですね、性別を入れてあげれば、これで学習の準備はもう完了です。実行してみます。これもですね、数分で終わるかなと。ただアルゴリズムによってはですね、すごい学習に時間がかかるもの、ただし精度が出ますよ、ニューラルネットみたいなものは結構時間がかかるけど精度が出ますよみたいなものとか、今回選んだものはですね、速度は出るけれども精度はそこまで出ませんよみたいなですね、ものがあります。それも先ほどのチートシートを見ていただくとですね、選びやすいかなと思います。はい、で、こんな形で学習ができましたというところで、続いてですね、ここから学習が終わったら、次、今学習はしたけれどもこれ精度どんなもんなのっていうところがですね、まだわからない状態です。これをですね、検証するようにしていきます。で、検証するときにデータ、確かなんか学習用と検証用と両方用意しなきゃいけないよねみたいな噂を聞いたことが ある方もいると思うんですけれども、 Azure マシンラーニング、一つのデータからですね、検証用と学習用に分割することができます。でこうやったやり方をすることによってですね、8割ぐらいを学習用に使って残りの2割を検証用に使いましょうみたいなことができるようになってきます。でさらにですね、先ほどアルゴリズム複数選べますよということが言っていたんですけれども、その2つのアルゴリズムの比較なんていうこともできたりします。で分割するのは同じなんですけれども、同じデータをですね、違うアルゴリズムの学習機に入れてあげて、違うアルゴリズムのスコアリングをして、それぞれの検証結果を並べてみるみたいなことが可能になってきます。はい、それではですね、ここから検証していくということをやっていきます。ちなみに Azure マシンラーニング上ですごくよく使う機能があります。ここにボタンがあるんですけど、ポチッと押すとですね、画面に対していい感じに大きさを調整してくれます。笑ってもいいですよ。ありがとうございます。でここからですね、このモデルの検証をしていきます。検証するときにはこのエバリュエートというのを使っていきます。エバリュエートモデル、はい、なんかちょっと見づらくなっちゃったらですね、ここポチッと押すといい感じになります。でこれをですね、ポチッとここに置い、お、まだここじゃない、一旦スコアを出さなきゃいけないですね。スコアを出します。学習したモデルからスコアを出していくんですけれども、スコアを出して、スコアから今度は検証というふうにですね、モジュールを数珠つなぎにしていきます。ただこれだとですね、まだ学習用に全てのデータを使ってしまっているので、ここから検証用のデータを作っていきます。検証用のデータ作るのは簡単で、スプリットというモジュールを使います。スプリットデータ、これをここにつないで、学習用と検証用という形でつないであげます。でつなぎか分け方としては今 0.5 ってなっているんですけれども、これは学習用と検証用を半々に使いますよというようなやり方です。ここを 0.8 とかにすると、学習用8割検証用2割みたいな分け方もできてきます。それじゃあですね、これを実行してみます。なんかエラーが出てますね。なんかエラーが出てしまっているので、事前に準備しておいたですね、こちら、左側がですね、性別判定、右側が年齢判定みたいなものをですね、ここに入れてあるものがあります。で実行します。Azure マシンラーニングはですね、一度実行した結果をですね、一旦キャッシュしてくれます。なのでですね、途中まで過ぎたところというか、もうやったことに関しては変更がなければ同じデータを使うので、非常に高速に検証していくことができます。じゃあまずですね、この性別判定の結果を見ていきます。ここもですね、ビジュアライズとやるとですね、こんな形で出てきます。ちなみにこの性、なぜか性別なのにすごい 1,2 の他にいっぱいあります。なんかおそらく LGBT の方々もいたりとかするのかもしれないんですけれども、ちょっと判別がここだけ見ていただければですね、微妙に精度が悪いです。で精度の検証するときに一番見てもらいたいのはここですね、オーバーオールアキュラシーというところがあります。ここの数値すべて全問正解すれば1になってきます。で精度が低ければ低いほど0に近づいていくと、この場合精度はだいたい 45% ぐらいの精度で正解することができますよということが見て取れます。で同じようにですね、年齢の方も、 これあれですね、実際に学習したモデルの中身ですね、どこに重みづけてますよとかそういうのが見れてたりします。で、年齢の方はですね、まあまあこちらも外しているぞという感じで、まだ 20% ぐらいの精度しかありませんといったところで、今度はですね、じゃあこれ精度を上げるためにいろんなアルゴリズムをつなげていったりしたいなと。いうことでですね、実際こちら年齢の判定に対して2つのアルゴリズムを検証しています。まずこちら左側ですね、マルチクラスロジスティックレグレッションというですね、アルゴリズムを使って分類したものと、マルチクラスデシジョンジャングルと、この2つのアルゴリズムを比較してですね、どっちが精度がいいのかなっていうことを確かめてみます。反応が悪いですね。はい、こんな形でですね、これが一つ目のアルゴリズムの結果ですよと。で、もう一つの方がですね、この右側にスクロールしていただくとですね、出てきていて、こちらもですね、本当はこの灰色の四角の中に全てが 100% ずらっと並んでくれるとパーフェクトな結果なんですけれども、これだいぶ精度が悪い例になってきます。で、ここで精度が悪いならどうしたらいいのっていった時に、データの整形にまた戻ってですね、いらない項目をノイズを省いていったりとかですね、もしかしたらその学習用のデータがちょっと足りない部分があるとかなったら、そこの部分を足し込んでいくとかですね、例えばでっかいところ、でっかいところって言ったらおかしいですね、データがたくさんあるところと少ないところにばらつきがありすぎて精度が出ないという場合は、そこに対して平準化をかけていくというようなことが必要になってきます。で、その場合のモジュールもですね、ここに存在してる、これに一旦データを通してくれると学習用のデータが若干平準化されてくるというようなこともできたりします。これでですね、モデルの比較検証というところができてきました。で、より精度のいいモデルが出来上がってきたらですね、次に公開していくんですけれども、今いろんなモデル左側にあったんですけれども、モデルのモジュールがいっぱいあったんですけれども、このモジュールですね、追加することもできます。で、コルタナインテリジェンスギャラリーというのがあるんですけれども、ここにはですね、モジュール単位でいろんな機能がここからダウンロードできたりとか、ダウンロードというかそのまま Azure マシンラーニング上に取り込むことができたりとか、あとはもう誰かが作った予測のモデルですね、年齢性別宛てのモデルがもうあるのであれば、それをここからダウンロードして使うなんてこともできたりもします。なので、ここで探し出せるのであれば、最初からここで探すとですね、有名どころのアルゴリズムはあったりするので、使ってみるっていうのも一つの手だと思います。で、最後にですね、これで今回精度ちょっと悪いデータを持ってきちゃったんですけれども、 API の公開というところ精度が上がりました。だいたい 80% ぐらい、これだったら実運用に耐えれるよねってなったところでですね、 API の公開ということをやっていきます。で、 API の公開はですね、すごく簡単です。単純にですね、 Web のインプットとアウトプットというモジュールをつなげてあげます。そうするとですね、このモジュールの部分が Web のインプットになり、アウトプットの部分が Web のアウトプットになってくるというようなものになってきます。で、ただですね、このまんまやってしまうと、ウェブのインプットがあったたんびにデータのインプットからデータの変換があって、テキストの処理があって、で、学習させてみたいな処理が走ってしまったりするので、これを速度向上させるためにですね、シンプルにします。先ほどと比べるとだいぶシンプルになっています。このトレインドモデルというところに置き換えていくんですけれども、これは学習用のデータを入れ込ん で学習した結果だけを保存することができます。で、これを使うことによって余計な処理を省いてですね、シンプルに予測だけを行っていくという API ができていきます。それではですね、実際にやっていきます。で、こんなようなモデルが、さっきのこのモデルを使ってしまいましょう。このようなモデルがあったときにですね、 シンプルに今回使いたい出したいところとしてウェブサービスのインプットとアウトプットで性別を当てたいところ、ここをインプット、ここをアウトプットとやるとですね、性別の判定に必要なデータを入力するインターフェースとアウトプットするインターフェースがつながるというようなものになってきます。これによってですね、もう API の仕様が決まってくるという形になってきます。で実際にですね、ちょっと今やるとですね、時間かかってしまうんですけれども、やるとですね、2つのモデルに分割されます。で1つ目がですね、本当に学習用のエクスペリメントというモデル作成画面で、ここからですね、実際に予測するためだけの画面です。でここにつながっているのですが、つながっているものがもうすでに学習済みのモデルのデータです。これがつながってくることによって、ウェブサービスのインプットとアウトプットが非常にシンプルになってきますよというところです。ただですね、ウェブサービスのインプット、何をインプットさせるかっていう項目を確定させるためにですね、すごい小さいデータセットでラベルだけをここに送ってあげるみたいなことは残しておく必要があります。で実際にここまで持ってこれたらですね、あとはここからですね、デプロイウェブサービスというボタンを押せばですね、もう API が公開されるという状態になります。はい、こんな感じでですね、数分後にはもうすぐに叩ける API として公開されているというような状態になります。で実際にですね、デプロイされるとですね、こんなような画面が出てきます。でこの画面上でウェブサービス自体 API のテストを行ったりとかですね、あとはウェブサービス自体の設定をしたりすることができます。どんぐらいのトラフィックに耐えますよとか、そういったような設定ですね。であとはですね、どういうふうに API が叩かれてますよみたいなことを見れたりとか、あとはスワッガーっていう API を定義するドキュメント形式があるんですけれども、こういうものを出してきたりもすることができます。であとはですね、一つ面白い機能があってですね、ロンチエクセルっていう Excel で起動するみたいなモードがあります。今ちょっとデプロイに時間かかってしまうので、もともと準備していたものでお見せしたいなと思いますがですね、先ほどのローンチインエクセルというリンクをクリックするとですね、こういうエクセルファイルがダウンロードできます。でここでこの Azure マシンラーニングというですね、右側に出てくるんですけれども、ここで API を選んでもらうとですね、ここからすでに API を試せるような状況になってきます。一旦サンプルのデータをここに使います。でここでですね、データを調整してもらって、どういう項目を送りますみたいなことをですね、設定することができます。じゃあそこからアウトプットの結果を B の5に出してくださいという形でボタンを押すとですね、このまま予測の結果がここに返ってくると。今帰ってこないですね、ちょっと。サンプル用にデータ今回適当に入れてしまいますが、はい、これですね、ちょっと家に帰って試してみてもらいたいんですけれども、結構ですね、素早くポンと予測の結果が入ってきます。なので最初にこの試験結果をですね、元にみんなに試してみてもらいたいよとか、イレギュラーなデータ入れてみて試してみようよみたいな時はですね、このエクセルを使ってですね、進めていったりすると素早く実施できるかなと思います。はい、 それではですね、ここまでちょっと駆け足で来てしまったんですけれども、今日持って帰ってもらいたいものとしてですね、まず Azure マシンラーニング、これがコグニティブサービスの中でどういう立ち位置なのかっていうのをしっかり覚えていってもらいたいなと。もう全てが全てマシンラーニングでやる必要はないので、コグニティブサービスでできるところはコグニティブサービス でコルタナでできるところはコルタナ で他のクラウドサービスの検証をするときは、Amazon だったらこれに対応するよね、 Google だったらこれに対応するよねっていう形でですね、検証してもらえればなと思います。であとは大事なこととして目標設定です。 Azure マシンラーニング のマシンラーニングスタジオ、あれを使ってモデルを作ることはそこまで難しい作業ではないと思うんですね。本当にドラッグ&ドロップと線をつなぐだけというような作業が繰り返されるので、これはですね、ドキュメント見てもらえれば結構比較的簡単にすぐできるようになります。それよりもですね、目標設定という部分ですね、本当に機械学習を使う必要があるのか、機械学習を使うのであればどんなデータを集める必要があるんだろうか、でどんな精度を求めなきゃいけないんだろうか、でどんなモデルを作らなきゃいけないのか、今回であれば年齢と性別、それぞれ2つのモデルを作らなきゃいけないよねみたいなところ、ここにすごく時間を使ってもらいたいんですね。でここのコンセンサスを取ってちゃんと目標設定ができてくると、あとは操作で頑張っていくしかないというところなので、ここをしっかりやっていただきたいなと思います。あとは Azure マシンラーニングの基本的な使い方というところで、若干ちょっと不手際もあって申し訳なかったんですけれども、あんな簡単にですね、使い始めることができるので、ぜひここはいじっていただければなと思います。で、最後にですね、リファレンスとして、先ほど紹介したマシンラーニングスタジオ、これはstudio.azureml.net という URL からアクセスすることができます。で、普通に Azure のですね、アカウントでサインインできますので、こちらからアクセスしていただいてもいいですし、あとはですね、普通にポータルからも Azure マシンラーニング作ることができますので、そこから作ってもここのリンクに飛ぶことができます。であとはコルタナインテリジェンスギャラリーですね。こちらにいろんなモデルがあります。もうすでに例えば自転車の貸し出し予測のモデルとかですね、あとはチャーン分析みたいな、お客さんが離脱してしまう可能性を予測するようなもの、こういったようなモデルがですね、すでにここにたくさん公開されているので、一つ眺めてみるっていうのも良いと思います。でここのモデルを利用することでですね、どうやって作っていくんだろうみたいな学習にも役立ったりするので、ぜひここは見ていただければなと思います。あとは ML スタジオドキュメントセンターというのがあるんですけれども、基本的にですね、 Azure マシンラーニング、こういったモジュールそれぞれがですね、ここにクイックヘルプというのが存在しています。ここのモアヘルプというのを押すとですね、すべてそのモジュールに関するドキュメントに飛ぶことができます。このドキュメントを見ながら、この音言っても真っ白ですね、まだ。このドキュメントを見ながらやることによってですね、どんなインプットが必要なんだっけ、どういう設定ができるんだっけみたいなのがここに書いてあります。なので、とりあえずモジュールを置いてみて、モアヘルプを押すというようなことを繰り返してもらうとですね、結構すんなりいけたりします。で、最後にですね、チートシート。これちら PDF ですね、定期的に更新されたりするんですけど、今バージョン6というチートシートが置かれています。こちらもぜひダウンロードしてですね、アルゴリズムを決定する最初の一歩として使ってもらえればなと思います。はい。それではですね、最後にこちらのセッションからのお願いになるんですけれども、アンケートにご協力いただければなと思います。で、アプリがあります。で、アプリからですね、スケジュールビルダーというのをやって受講セッション登録していただいてですね、そこからアンケート画面に飛べますので、大体15秒ぐらいで終わりますので、ぜひアンケートにお答えいただければなと思います。そして最後にですね、Ask the Speaker というのがあります。このセッション終わった後に Ask the Speaker という、ここを出ていただいて、右に行って、さらに出口に近いところの部屋になるんですけれども、ここで私30分ほどいますので、何か質問とかあればこちらに来ていただければなと思います。それではどうも皆さんありがとうございました。